呼び名は宗教によって異なります。プロテスタントでは牧師、カトリックは神父、ユダヤ教はラビと言います。ある時この3人が集まって、神様のお金と自分のお金をどう分けるかを話し合いました。最初に牧師が、私は真ん中に線を引いてですね、お金を投げて右側に行ったのは神様の、左側が私のお金としますと言いました。するとカトリックの神父は丸い円を描いてお金を投げてですね、真ん中に行ったのは神様のですね、周りのが自分のものだと言いました。するとユダヤ教のラビが言いました、私はそんなことはしませんと。神様は天におられるので、お金を全部上に投げ上げますと。で、落ちたのを全部私のにしました。これはユダヤ人のがみつさを表すジョークですが、兄弟姉妹、お金にがみついのはよくありませんが、この神の御言葉にがみついということは良いことですね。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第15章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。では最初にヨハネ15章の1節と2節を読んでください。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。
はい、このところヨハネ15章の1節から8節まではブドウの木の例えとして聖書の中では大変有名なところです。ここでイエス様はご自分を誠のブドウの木、誠のという意味は模型ではない本物の、つまり神の御国のブドウの木、そして父なる神様をブドウ園の農夫、クリスチャンをブドウの枝に例えておられます。旧約聖書でもイスラエルをブドウの木に例える箇所はたくさんあります。イザヤ書5章、エレミア書2章などがそうです。このブドウの木の例えから今日は修法に3つの質問をしています。どうぞ修法を見てください。今日の説教より質問1、なぜ全ての人はイエス・キリストを信じなければならないのでしょうか。2、クリスチャンはどのような生き方をする人ですか。3、クリスチャンの生きる目的は何ですか。この3つのポイントからお話をいたします。今日は人間として、またクリスチャンとして基本的なことを分かりやすくお話しします。どうぞよく理解してください。それでは最初に第一の質問です。なぜ全ての人はイエス・キリストを信じなければならないのでしょうか。その答えは今開いている15章の6節です。では小西姉妹、6節を読んでください。
誰でも、もし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
はい、ブドウの木につながっていない枝、ブドウの木から切り離された枝、当然のことながら枯れてしまいます。それは寄せ集められて火に投げ込まれて燃えてしまいますとあります。ではこの火というのは何でしょう。はい、ではここに何かを挟んで少し前、ルカ12章を開いてください。ではルカの福音書12章の4節と5節で小西前読んでください。
そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。 恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。
はい、4節、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。5節、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。兄弟姉妹、私たち人間が本当に恐れなければならないお方、それは許すこともまた裁くこともできるお方、絶対主権者であられる神様です。この方を恐れなさい。ここにゲヘナとあります。でこれが地獄と訳されている場所です。黙示録の19章の20節には硫黄の燃える火の池とあります。硫黄の燃える火の池とあります。でこのゲヘナというのはヘブライ語のゲヒノム、ヒノムの谷のことで、ゴミの焼却場があり24時間燃え続けており、ね、イスラエルが偶像礼拝をしていた時、ここで人身競技、人を犠牲として神に備えることをやっていたことから、別名ほふりの谷、虐殺の谷とも言われ、ゲヘナは地獄を表す言葉になりました、ね、それではヨハネの福音書の5章を開いてください。28節29節です。ではこの姉妹、ヨハネ5章の28、29を読んでください。
このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。
はい、墓の中にいる者が皆この声を聞いてですね、出てくる時が来ます。この時点ではイエス様はまだ復活しておられませんので、ここには墓の中と記されていますが、死んだ人は皆よみに行きました。この墓の中というのはよみのことです。そしてよみから天国へ行く者と裁かれる者とが分かれました。しかし今は、現在ではですね、もうイエス様は復活、そして天に昇られましたので、イエス・キリストを救い主と信じる兄弟姉妹たち、つまりブドウの木につながり、その命を受けている皆さんは、死んだらすぐにその霊はイエス・キリストのもと天国へ行きます。そしてイエス・キリストの再臨の時、あなたはよみがえってこの地上に戻ってきます。しかしイエス・キリストを受け入れることなく死んだ人はですね、全員よみに行きます。そしてここに悪を行った者はよみがえってとあります。裁きを受けるとあります。信じない者もよみがえるのです。つまり肉体を持つということです。体を持つということです。そして裁かれ、永遠の日、ゲヘナの日に投げ込まれると言われました。先週この礼拝のあと、ベテル教会において、まあ、来年春に行われるウィル・グラハム氏を迎えての、まあ、希望の祭典の筑後地区での祈り会が行われ、まあ、この教会から10名程度参加いたしましたが、その集会で福岡恵み教会の入江先生が説教の最後に、英国の有名な説教者C.H. スポルジョンの言葉を語られました。皆さん、修法を見てください。 C.H. スポルジョンと書いてあります。彼の言葉です。あらゆる手段を使って人間が地獄へ落ちるのを防ぐのだ。あらゆる手段を使って 人間が地獄へ落ちるのを防ぐのだ。兄弟姉妹、天国は現実です。現実にですね、アメリカがまた東京があるように天国もあります。イエス・キリスト様を救い主と信じる人は、すべて神様の恵みにより無条件に、ね、天国に入ることができます。しかしながら、兄弟姉妹、地獄も現実です。現実に地獄は存在します。キリストを信じなかった人は、その不信仰の家に裁かれ、地獄に落とされ、そこで永遠の苦しみに遭います。愛なる神様はご自分の御子さえ私たちに与えてくださいました。しかし同時に神様は義なる神様であるゆえに、一つの罪もですね、見逃しにされません。御子を信じないゆえに、永遠の裁きと滅びの中に投げ込まれます。まあ、ここにですね、兄弟姉妹、これは本当に厳粛な事実です。天国もあります。私は天国の説教をよく何度もしました。しかし地獄もあります。ゲヘナの日に焼かれるということもあります、ね。まあ、ここに一冊の本があります。メアリー・ケイ・バクスターさんという方がですね、地獄についての神の啓示と、まあ、地獄の本というのは非常に少ないんですが、彼女は神様によって、イエス様によって40日間、まあ、地獄を見たと、その幻がですね、この証が書いてある本ですが、その一部をですね、お読みいたします。あなたに警告させていただきます。あの場所、地獄に行ってはいけません。そこは苦悩と苦痛と永遠の悲しみの恐ろしい場所なのです。あなたの魂はいつまでも生き続けるのです。魂は永遠に生きています。それは現実のあなたであり、あなたの魂は天国か地獄かのどちらかに行くことになるのです。地獄とは地球のこの場所のことだと考えている人々がいます。そう、その通りです。地獄は地球の中心にあり、そこには夜も昼も苦しんでいる魂がいるのです。地獄にはパーティーなどありません。愛も全くありません。憐れみも全くありません。休息も全くありません。あなたの考えの及ばない、ただ悲しみの場所なのです、とですね。まあ、地獄の御たわり様のこともここに書いてあります。最近は地獄に関する説教が本当に少なくなりました。牧師もあまり語りたがりませんし、信徒も聞きたくありません。しかし、この神の御言葉ははっきり地獄の存在とそこに行く人々のことを記しています。ヨハネ15章の6節、もう一度私を読み出します。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。イエス・キリストにつながらなかった人はすべてゲヘナの火で燃やされます。永遠の滅びの中に投げ込まれるのです。故にすべての人がに福音は伝えられ、すべての人がイエス・キリストを信じなければなりません。誰一人例外はないのです。はい、それでは第二の質問です。クリスチャンとはどのような生き方をする人のことでしょうか。はい、では小西前、ヨハネ15章の3節から5節までを読んでください。
あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
はい、まあ、4節と5節はほぼ同じ内容のことが記されています。イエス様はこのルカの 15章で ご自身をブドウの木、私たちを枝に例えておられますが、私はもう一つ別の例えをいたします。この部屋を見渡すとたくさんの電気製品があります。エアコンや扇風機、マイクやこのライト、オーディオ装置、パソコンもそうです。皆さん一人一人がこの電気製品のようなものです。自分はエアコンだですね、扇風機だと、そのように考えてみてください。全員がそれぞれ異なった製品です。私たちは誰一人同じものとしては作られませんでした。ですね。神様は人を創造されたのであって製造されたのではありません。製造というのは同じものをですね、作ることを製造と言います。創造というのは一つ一つ違ったものを作ることを創造というのです。ですね。だから創造には必ずイマジネーションですね、それを思いがですね、入るわけです。神様は人を創造されました。製造されたのではありません。ですから私たちは一人一人みんな違うのです。ですね。あなたはオンリーワンです。神様の前にはですね、ユニークな存在です。しかしですね、その電気製品は単体ではですね、何の役に立ちません。ここに今扇風機がですね、前に置いてありますけどもですね、それスイッチを押してもですね、実は動かないんです。なぜか、コンセントが入ってないからですね。単体ではですね、何の役にも立ちません。このことは今読んだ4節5節にもこう書いてあるんです。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節には、私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと書いてあります。必ず電気製品はコンセント電源にですね、つながらなければなりません。大元は発電所です。そこでエネルギー、電気は生まれます。そして長い送電線を通り家庭までやってきて、コンセントに差し込み、スイッチを押せばですね、明かりはつき、扇風機は回り、エアコンは作動し、音は出ます。それでは 2箇所聖書を読みいたします。はじめにヨハネの福音書6章を開いてください。ではここに姉妹、聖書ヨハネの福音書6章の最初に48節を読んでください。
私は命のパンです、
はい、次に51節を読んでください。
私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。
はい、もう一箇所開きます。同じヨハネ8章の12節を読んでください。
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
はい、ここでイエス様はご自分が命のパンであり世の光であると言っておられます。電気が発電所でしか生まれないように、命と光はイエス・キリストにしかないのです。ね、私たちに、ね、エネルギー源はないのです、ね、イエス・キリストにしか、ね、その源はないのです。宗法の教会キリストの体の7つの本質を毎週書いておりますが、ナンバー4はイエス様中心となっています。イエス様が全ての命と光の源なのです。そしてクリスチャンはイエス様につながるブドウの枝、送電線であり、電気製品なのです。私たちに供給源はありません。エネルギーは私たちにはないのです。つまり私たちから流れ出るものは何もないということです。もしそれあるとすれば、罪の性質ですね、自己中心の思いだけしかありません。 人間は徹底的に罪に染まっています。人間は骨の髄まで罪人なのです。ですから私たちから出るものはですね、罪の性質、自己中心の思いしか出てこないのです。良いものが私たちのうちにはないのです。私たちはあくまでも管であり送電線なのです。そのことをよく覚えてくださいね。クリスチャンの生き方、それは電気製品がコンセントに差し込まれて作動し、人々の生活を豊かに快適にするようにイエス・キリストにつながって、イエス様の命を、イエス様の光を通してですね、またイエス様の愛をですね、人々に使える、このことなのです。イエス・キリストがあなたを通して、その命と光と愛が流れですね、あなたの周囲にいる人、隣人にその愛を施す、命をですね、供給するということです。あなたが何とかするのではありません。徹底してイエス様の命を通す管になるのです。先ほどお証しもありました、皆さんの職場で、また皆さんのですね、生活の中で問題が起きた時に、あなたが何とかしようとしないことなのです。イエス様、この問題はあなたが解決してくださいと、イエス様があなたを通してその場所に働かれるようにイエス様にお願いする、これがですね、クリスチャンの生き方です。このことは全てのことにおいてそうしてくださいですね。あなたがするのではない、あなたはイエス様をですね、流す管に徹底してなるということです。はい、では国姉妹、ヨハネ15章の2節を読んでください。
私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。
はい、ブドウは実を結ばせるためにはとても手間のかかる植物です。住兄弟、ブドウを植えたことがあるから分かると思います。とてもですね、手がかかるんです。まず土壌を念入りに整備します。ブドウのつるは非常な勢いで伸びていきますが、普通3年間は実を結ばせることをしないで、毎年徹底的に刈り込みを行います。イエス様も弟子たちを3年間訓練なさいましたですね。すぐには実を結ばないのです。特にですね、枝には実のなる枝とならない枝がですね、あるために、ここに2節今読んだところにあるように、実のならない枝は木の力を浪費させないために徹底的に容赦なく切り落とされます。ブドウのつるはですね、何の役にも立ちません。ブドウのつるでですね、他の道具を作るわけではありません。ブドウはただですね、実を結ばせるだけのものです。兄弟姉妹もイエス様につながるだけのものです、ね、皆さん、あなたはイエス様につながるために召されたのです。つながるだけためのだけのものです。またブドウの枝はですね、手入れしないとすぐ野生に戻ります。私たちも訓練を受け、刈り込みをしないとすぐに古い罪の性質が芽を出してきます。それは皆さん知っている通りです、ね、余分な枝が出てくるために刈り込みが必要です。こうして整えられた良いブドウの枝は、農夫の期待に応えて、つまり主なる神様の期待に応えて、多くの良い実を結ぶということです。兄弟姉妹、あなたが実を結ぶクリスチャンになるために、あなたは刈り込みをされなければならないということなのです。手入れされなければならないということです。放っておいたらブドウはすぐに野生に戻ります。あなたも放っておいたらすぐに、ね、罪の性質が出てきます。聖書を読まない、祈らない、礼拝に来ない、神様との交わりを持たない、それを怠ったらすぐに罪の性質でね、自我というのが出てきます。絶えず刈り込みをされなければならないのがブドウの枝なのです。そして私たち人間だということです。クリスチャンの人生も同じです。農夫であられる父なる神様は、兄弟姉妹、皆さんの人生において余分なもの、 神様にとって不必要なものは容赦なく切り取りですね、取り除かれます。それはクリスチャン生活においては試練、またさまざまな訓練を通してなされます。一つの証、100年に一度の声と称された韓国人オペラ歌手ベイ・チェチョル、まあ、ここにCD もありますが、小さな頃から歌が大好きで教会の聖歌隊で歌い、韓国の音大卒業後イタリアへ留学、数々のコンクールで優勝、イタリア的な声で歌う韓国人歌手と称され、ヨーロッパのオペラの舞台でソリストを務めた。オペラ歌手としてまさに順風満帆だった2003年の春、喉に小さな変調が起こり声に違和感を感じた。テノールなのに高い声が出ない。病院に行っても医師は異常を見つけることができなかった。しかし2年半経った2005年9月、再度の診断の結果、甲状腺にポリープがあり、手術をしてみると深刻な状態、想像以上にがんが広がっていた。医師はおそらくこれからは以前のように歌うことはできないでしょう、あなたが歌うとすれば陸上選手が一本の足だけで走るのと同じですという。歌うことしか知らない人生、歌うことが全てだった人生、これから何をして生きていけばよいのだろう、歌を歌えなくなるかもしれないという不安、そして生活の心配が、ね、先だった。そのような時、大きな支えとなったのがキリストに対する信仰、祈ることによって心の平安を保つことができた。もし回復するとすれば、それは人の力ではなく神のなさることだろうと思った。そして祈った。もう一度歌える声をくださるなら、これからはその歌を神に捧げます。クリスチャンの家庭に育ち、毎週教会に行っていたにもかかわらず、知らず知らずに神様よりも別のもの、オペラ歌手としての名声を求めていたことを知らされた。祈りの中で神様はこの試練を通して、自分は神の働きの中にある小さな道具であり、自分の歌手としての人生が神を証しするためにあるのだと思えるようになった。甲状腺軟骨形成の世界的な権威者である京都大学の一色信彦教授の手により手術が行われ、それでも期待したほど声が出なかったが、神様から、この状態でもあなたに歌えと命じるなら歌うかと問われ、一歩踏み出すと歌声は次第に大きくなり、街道コンサートホールいっぱいに響き渡った。一色先生も、不思議やね、医学的には説明できない奇跡が起こったと言われた。元のように声が出ない、だからこそ祈りつつ歌う。神様はその歌を通してご自分の栄光を表される。ベイチョチョルは今、耳で聞く歌ではなく心に響く歌を歌っていると、そのような証があります。クレシマイ、肉の力は神様に喜ばれません。あなたの生まれつきの才能、頑張りは神様の栄光にならないのです。それは自分を誇るだけなのです。しかし一度ですね、それを神様に捧げ、つまり砕かれて取り上げられて、再度神様から与えられた時に、それは誠に主を賛美する栄光を期すものになるということです。そのことを神様はあなたの人生において、いろんな面においてなされますですね。つまり十字架を通って復活したものしか神様は受け入れられないということなのです、ね、生まれつき肉のものは受け入れられません。兄弟姉妹、あなたは管です。ブドウの枝が木であるイエス様につながり、キリストの命が枝を通して多くの実となって表されるように、皆さんはイエス・キリストの命を、愛を通すパイプです。知らなければならないことは、あなたから命が出るのではないということ。命と光と愛はイエス・キリストがその源であり、あなたはキリストにつながる存在だということです。これがクリスチャンの生き方です。あとはいかにあなたが通り置き管となるか、イエス・キリストを通す管となりうるかという、その問題なのです。 そこには徹底して砕かれる従順さというのが求められるということです。それでは第3の質問に移ります。クリスチャンの生きる目的は何ですか。ではこれしまい、ヨハネ15章の8節を読んでください。
あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです、
はい、クリスチャンの生きる目的、ここには3つのことが記されています。第1、多くの実を結ぶこと。2つ目、イエス・キリストの弟子となること。その結果、父なる第三父なる神様が栄光をお受けになることです。9節から愛のことが記されています。ではここにしまい、15章の9節から13節まで読んでください。
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
人が13節、その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。これはイエス・キリスト様が十字架の上で私たちに示してくださった愛です。すべての人の罪を一人負って十字架にかかってくださり、死んで葬られ三日目によみがえられました。この愛を知って私たちは救われ、永遠の命を受け、神様との関係ができているのです、ね、今月2日と9日の説教でも私は愛について説教しましたが、ここにも愛のことが記されています。巨大姉妹、神様はなぜこうまでですね、愛するということにこだわられるのでしょうか。それは神様は愛のお方であり、愛は必ず愛の受け手を必要とするということなのです。夫婦は結婚すると子供を作ります。なぜ子供を作るのでしょう。自分たちの愛を受け取ってくれるものを求めるのです。ですね。子供がいなければペットなどを飼ったりもします。つまり愛というのはですね、必ずそれを受け取ってくれる人を必要としているわけです。愛は受け手が必要なのです、ね、愛は必ずその愛の受け手を求めます。愛なる神様はご自分の愛を兄弟姉妹皆さんを通して全ての人に与えたいと熱烈に願っておられるのです。電気が発電所から流れるように、神様の愛も神様から流れてて、巨大姉妹、あなたを通してですね、あなたを通して、あなたの愛の行いを通して、愛の受け手にですね、神様の愛を届けようとしておられるということなのですそしてこの神様の 愛の受け手を作る、これが実を結ぶということなのです。私たちも神様の愛を受けました。イエス様を信じて救われました。あなたも実なのですですね。この神様の愛をの受け手を作ることが実を結ぶということなのです。だからあなたを通して神様の愛が流れるように、愛の受け手をどうぞ作ってくださいね。イエス・キリストの愛を伝えるのは皆さんのうちにおられる聖霊様です。それはローマ人の手紙5章5節、私だけお読みいたします。こう書いてあるからですこの希望は失望に終わることがありません。なぜなら 私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊様によって神の愛が私たちに注がれですね、私たちを通して聖霊が働かれるのです。あなたは通り置き管となり、イエス・キリストの愛を伝えですね、愛の受け手を作るのです。一つの証、1912年10月12日イギリスの豪華客船タイタニック号が処女航海中氷山にぶつかり沈没しました。このことは皆さん知っています。映画にもなり、1997年の映画興行収入のトップの作品となりましたですね。その日ですね、事故の日、1509人が極寒の北極海で溺死また凍死しました。亡くなったのは男性が1339人、婦人が114人、子どもが56人でした。なぜ男性の死が圧倒的に多いのか、それは婦人たちや子どもたちを助けようと夫たち父たちが自ら犠牲になったからです。それゆえタイタニックは 今日までヤモメ未亡人たちの船と呼ばれています。この船の中にグラスゴー市のジョン・ハーパー牧師が乗船していました。彼は人々が我先にと救命ボートに群がっていた時、ね、婦人と子どもたちと救われていない人たちを優先的にボートに乗せようと叫んだ人です。彼は一人の娘ナナに最後のお別れのキスをして、娘を救命ボートの乗組員に委ねました。自分の命のことより死につつある周囲の者たちのことを気にかけたハーパー牧師は、最後の力を振り絞って溺れている者のところへ泳いでいき言いました。イエス・キリストを信じなさい、そうすれば救われます。力がない始めた時、ハーパー牧師は板切れにしがみついている男性にも呼びかけました。救われていますか？いいえという返事でした。しばらくして2人はまた顔を合わせました。どうですか？まだ救われてはいませんか？主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。最後の一声をかけると、牧師は水の中に消えていきました。板切れにしがみついていた男性は救助され、後に証しをしました。その晩私は確かに救われました。ただ救助船に救われただけではなく、ハーパー牧師の語った言葉によってイエス・キリストを信じて救われましたと、そのように言います。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。最後に一つの御言葉を読んでこの説教を終わります。ヨハネ12章を開いてください。聖書を朗読者の人が読んだ後に、開いている人一緒に声を出してお祈りいたしましょう。はい、ではヨハネ12章の24、25節を、ね、小西も読んでください。
まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。
はい、では聖書を開いている方一緒にお読みいたします。24、25です。はい、まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。兄弟姉妹、私たちに命があるのではありません。私たちにですね、光源があるのではありません。命は光は愛は全てイエス・キリストから来ます。私たちはパイプなのです、枝なのです、管なのです、ね、自分の命、自分の自我を通せばそれは一粒のままです。しかしあなたがそれに死んで キリストの通り置き管となるならば、あなたは豊かな実を結ぶということ。どうぞ自分の古い自我に死んで通り置き管となり、多くの実を結ぶクリスチャンとなりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。